芥川龍之介作、ネズミ小僧次郎吉。1。ある初秋の日暮れであった。汐留の船宿、伊豆屋の表二階には、遊び人らしい二人の男が、さっきから差し向かいで、しきりに研修を重ねていた。一人は、色の浅黒い小太りに太った男で、型のごとく勇気の人獲物に八端の平向けを締めたのが、上に羽織った小当たり当山の斑点と一緒に、その苦み走った男ぶりを一層いなせに見せている趣があった。もう一人は、色の白い、どちらかといえば小柄な男だが、手首まで掘ってある彫り物が目立つせいか、糊の落ちた小弁慶の人獲物に、そろばん玉の三尺をぐるぐる巻きつけたのも、息というよりは、むしろ凄みのある、自堕落な心持ちしか起こさせなかった。のみならず、この男は役者が二三枚落ちると見えて、相手の男を呼びかけるときにも、始終、親分という名を用いていた。が、年配はかれこれ同じくらいらしく、それだけまた世間の親分子分よりも打ち解けた口上が通っていることは、互いに差しつ押さえつする杯の間にも明らかだった。初秋の日暮れとは言いながら、向こうに見える唐津様の生小壁には、まだ赤々と入り日がさして、その日を浴びた一株の柳がこんもりと葉陰を蒸しているのも、去って間がない残暑の思い出を新しくするのに十分だった。だから、この船宿の表二階にも、吉戸こそもう唐紙に変わっていたが、江戸に未練の残っている夏は、手すりに下がっている伊予すだれや、いつからか床に駆け残された墨絵の滝の掛け物や、あるいはまた、二人の間に並べてある禅の水貝や洗いなどに、まざまざと尽きない名残を示していた。実際、往来を一つ隔てている堀割の明るい水の上から、時たまここに流れてくるそよ風も、鼻薫を帯びた二人の男には、刷毛先を少し左へ曲げた水紙の瓶を吹かれるたびに、涼しいとは感じられるにしたところが、もうとう秋らしい嘘寒さを覚えさせるようなことはないのである。ことに、色の白い男の方になると、こればかりは冷たそうな掛け守りの銀鎖もちらつくほど、思い入れ小弁慶の胸を広げていた。二人は女中まで遠ざけて、しばらくは何やら密談にふけっていたが、やがてそれも一段落ついたと見えて、色の浅黒い小太りに太った男は、無造作に直を相手に返すと、膝の下のタバコ入れを取り上げながら、というわけでの、俺もやっと三年ぶりに、また江戸へ帰ってきたのよ。どうりで、ちっとお帰りが遅すぎると思っていやしたよ。だがまあ、こうして帰ってきておくんなさりゃ、子分小型のものばかりじゃねえ、江戸っ子一等が喜びやすぜ。そう言ってくれるのはてめえだけよ。へへ、おっしゃったものだぜ。色の白い小柄な男は、わざと相手をにらめると、人が悪そうににやりと笑って、小花姉さんにも聞いてごらんなせえまし。そりゃねえ。親分と呼ばれた男は、女神型のキセルを加えたまま、わずかに苦笑の色を漂わせたが、すぐにまた真面目な調子になって、だがの、俺が三年見ねえ間に、江戸もめっきり変わったようだ。いや、変わったの変わらねえの。 岡場所なんぞのさびれ方ときちゃ、まるで嘘のようでごぜますぜ。こうなると、年寄りの言い草じゃねえが、やっぱり昔が恋しいの。変わらねえのはわっちばかりさ。へへ、いつになっても知ってんだ。小弁慶の浴衣を着た男は、受けた杯をぐいとやると、その手ですぐに口の葉の雫を払って、自らあざけるように眉を動かしたが、今から見りゃ、三年目はまるでこの世の極楽さね。ねえ、親分。お前さんが江戸をうんなすった自分にゃ、ぬすっとにせえ、あのネズミ小僧のような、石川五右衛門とはいかねえまでも、ちっとはにらみの効いた野郎があったものじゃごぜえませんか。とんだことを言うぜ。どこの国に俺と盗っ人とを一つ扱いにするやつがあるものだ。刀山の反転を引っ掛けた男は、タバコの煙にむせながら思わずまた苦笑を漏らしたが、鉄火な相手はそんなことに頓着する景色もなく、手弱でもう一杯引っ掛けると、そいつがこの頃はご覧なせえ。ケチな稼ぎをする奴は、ほうきで吐くほど癒すけれど、あのクレーな大泥棒は、ついぞ聞かねえじゃございませんか。聞かねえだって?いいじゃねえか。国に盗賊、家にネズミだ。大泥棒なんぞはいねえほうがいい。そりゃ、いねえほうがいい。いねえほうがいいにゃ、ちげえございませんがね。
色の白い小柄な男は、彫り物のある肘を伸べて、親分へ直を差しながら、
あの自分のことを考えると、へへ、妙なもので、盗っ人せえ、懐かしくなってきやすのさ。先刻ご承知にゃちげえねえが、あのネズミ小僧という野郎は、心意気が第一嬉しいや。ねえ、親分。嘘はねえ。盗っ人の知り押しにゃ。こりゃ、博打打ちがもってこいだ。
へえ、こいつは一番恐れべか。と言って、ちょいと小弁慶の肩を落としたが、こちらはたちまち、また元気な声になって。
わっちだって、何も盗っ人の肩を持つに当たらねえけれど。あいつは、懐のあったけえ大名屋敷へ忍び込んじゃ、お手元金というやつをかっさらって、その日に追われる貧乏人へ、恵んでやるのだと言いやすぜ。
なるほど。善悪には二つはねえが、
どうせ盗みをするからにゃ、悪党冥利に、このくれえな陰徳は積んでおきてえとね。まあ、わっちなんぞは思って言いやすのさ。
そうか。そう聞きゃ無理はねえの。いや、ネズミ小僧という野郎も、海大町の裸松がひいきになってくれようとは、夢にも思っちゃいねえだろう。思えば妙がな盗っ人だ。
色の浅黒い小太りに太った男は、相手に直を返しながら、思いのほかしんみりとこう言ったが、やがて、何か思いついたらしく、応用に膝を進めると、急に晴れ晴れした微笑を浮かべて。
じゃあ聞きねえ。俺もそのネズミ小僧じゃ、とんだお茶番を見たことがあっての。今でも思い出すたんびに腹の皮がよれてならねえのよ。
親分と呼ばれた男は、こういう前置きを聞かせてから、また、悠々とキセルを加えて、夕日の中に消えてゆくタバコの煙の輪と一緒に、次のような話をし始めた。
二。ちょうど、今から三年前、俺が、ボンゴ座の上の縦引きから、江戸を売った時のことだ。東海道にゃ、ちっと差しがあって、
道は悪いが、甲州街道を身延まで出にゃならねえから。忘れもしねえ。極月の11日、四ツ谷の荒木町を振り出しに、とうとう旅ガラスに身をやつしたが、なりはてめえも知ってた通り、結城紬の二枚重ねに、一本どっこの博多の帯、道中雑誌をぶっこんでの、川色の半合っぱにすげ傘をかぶっていたと思いね。もとより振り分けの氷のほかにゃ、道連れもねえ一人旅だ。脚半わらじの足ごしらえは見てくればかり軽そうだが、当分はお膝元の日の目せえ拝まれねえことを考えりゃ、実は気もめいっての。古風じゃあるが、一足ごとに後ろ髪を引かれるような心持ちよ。その日がまた意地悪く、底冷えのする雪曇りでの。まして甲州街道はどこの山だか知らねえが、一面の雲のかかったやつが、枯れっぱ一つがさつかねえ桑畑の上に屏風を立ててよ。その桑の枝をつかんだ日はも、寒さに喉を痛めたのか、声も立てねえようないて方だ。おまけに、時々身を切るような小仏おろしの空っ風が、やけにざっと吹きまくって、横殴れにカッパを煽りやがる。こうなっちゃ、いくら威張っても、旅慣れねえ江戸っ子は肩なしよ。俺は、すげ傘の縁に手をかけちゃ、今朝、四ツ谷から新宿と踏み出してきた江戸の方を、何度振り返ってみたか知れやしねえ。すると、俺の旅慣れねえのが、通りがかりの人目にも気の毒たらしかったのにちげえねえ。府中の宿を外れると、堅気らしい若え男が、後から俺に追いついて、口まめに話しかけやがる。見りゃ、紺のカッパにすげ傘は、こりゃお定まりの旅支度だが、色の冷めた当山の風呂敷包みを首へかけの、洗いざらした木綿島にハゲっちょろけの小倉の帯。右の小瓶にハゲがあって、顎の悪くしゃくれたのせい、よしんば風には吹かれねえでも、懐の寒そうな五人亭だ。だがの、見かけよりゃ人はいいと見えて、親切そうに道中の名所古跡なんぞを教えてくれる。こっちはもとより相手欲しやだ。お前さんはどこまで行きなさる？
わしは甲府まで参りやす。旦那はまたどちらへ？
私は、何、身延参りさ。時に旦那は江戸でござりやしょ？江戸はどのあたりへお住まいなせます？茅場町の植木だなさ。お前さんも江戸かい？
へえ、わしは深川の六軒ぶりで、
これでも越後屋重吉という駒物都政でござりやす。とまあ言った調子での、同じ江戸懐かしい話をしながら互いにいい道連れを見つけた気でよ。一緒に道を急いで行くと、おつけ日野宿へかかろうという時分にちらちら白いものが降り出しやがった。一人旅で会ってみね。時刻もかれこれ七つ下がりじゃあるし、この雪空を見上げちゃ、河内鳥の声も身にしみるようで、今夜はどうでも日の止まりと出かけなけりゃならねえところだが、いくら懐は寒そうでも、そこは越後屋十吉という道連れのあるおかげさまだ。
旦那へ。
この雪じゃ、明日の道はとても墓が参りやせんから、今日のうちに八王子まで乗しておこうじゃござりやせんか。と言われてみりゃ、その気になっての。雪の中を八王子までたどり着いたと思いね。もう空は真っ暗で、とうに白くなった両側の屋根が、嫁にも後の見える街道へ追っかぶさるように重なり合った。その下に ところどころ掛け安藤が赤く火を入れて、帰り遅れた馬の鈴がだんだん近くなってくるなんぞは、手もなく浮世画の雪景色よ。すると、その越後屋重吉という野郎が先に取って雪を踏みながら、
旦那へ、
今夜はどうかご一緒に願いとうござりやす、と何度もうるさく頼みやがるから、俺も依存があるわけじゃなし。そりゃあそう願えれば、私も寂しくなくっていい。だが、私はあいにくと、初めて来た八王子だ。どこも旅籠を知らねえが。なあに、あそこの山人というのが、わしの定宿でござりやす。と言って俺を連れ込んだのは、やっぱり掛け安藤の灯っている新店だとかいう旅籠屋だがの、入り口の土間を広く取って、その奥はすぐに台所へ続くような構えだったらしい。俺たち二人が中へ入ると、帳場の前のしがみ火鉢へかじりついていた番頭が、まだおすすぎようとも言わねえうちに、意地の汚えようだけれど、飯の匂いと汁の匂いとが、湯気や活気と一つになって、むんと鼻へ来やがった。それから早速、わらじを脱ぎの、安藤を下げた女と一緒に二階座敷へせり上がったが、まず一風呂あったまって、何はともあれ寒さしのぎと、厚かんで二三杯決め出すと、その越後屋重吉という野郎が、始末に負えねえ機嫌上後での。ただでせえ口の豆な奴が、大方喋ることじゃねえ。
旦那へ、
この酒ならお口に合いやしょう。これから甲州寺へかかってごらんなさいやし、とてもこういう酒は飲めませんや。へへ、古いシャレだが、与右衛門の女房でわしばかり重ね重ね。
などと言っているうちはまだよかったが、調子が二三本も並ぶようになると、目尻を下げて鼻の油を光らせて、しゃくんだ顎をおつに振って、
酒に恨みが数々ござるってね。わしなんぞも旦那の前だが、茶屋酒のちーっと回りすぎたのが、とんだ身の穴になりやした。ああ、あだ名いた子で迷わせる。
と、震え声で歌い始めやがる。
俺は実に持て余しての。
何でもこいつは寝かすより他に仕方がねえと思ったから、潮先を見て飯にすると、さあ、明日が早いから、寝なせえ寝なせえ。とせき立てての、まだとっくりに未練のあるやつを、やっと横にならせたが、
ご方便なものじゃねえか。あれほどはしゃいでいた野郎が、枕へ頭をつけたとなると、酒くせえあくびを一つして、
あだないた子で迷わせる。
ともう一度、気味の悪い声を出しやがったが、それっきり、あとはいびきになって、いくらネズミが騒ごうが寝返り一つ打ち上がらねえ。
が、こっちは災難だ。何を言うにも江戸をたって今夜が初めての泊まりじゃあるし、そのいびきが耳へついて、あたりが静かになりゃなるほど、かえって妙に寝つかれねえ。外はまだ雪が止まねえと見えて、時々雨戸へさらさらとふっかける音もするようだ。隣に寝ている極道人は夢の中でも鼻歌を歌っているかもしらねえが、江戸にゃ、俺がいねえばかりに、一人や二人は夜の目も寝ねえで案じていてくれるものがあるだろうと。
これさ、のろけじゃねえということに。つまらねえことを考えると、なおのこと俺は目が冴えての、早く夜明けになりゃいいと、そればっかり思っていた。そんなこんなで、
九つも聞きの、八つを打ったのも知っていたが、そのうちに眠気がさしたと見えて、いつかうとうとしたようだった。が、やがてふと目が覚めると、ネズミが刀身でも引きやがったか。枕元の暗灯が消えている。その上、隣に寝ている野郎が、さっきまではいびきをかいていたくせに、今はまるで死んだように寝息一つさせやがらねえ。はてな、なんだかおかしな様子だぞ、と、こう思うか思わねえうちに、今度は俺のヤグの中へ、人間の手が入ってきやがった。それもガタガタ震えながら、胴巻きの結び目を探しやがるのよ。なるほど。人は見かけにゃよらねえものだ。あのデレスケがゴマのハエとは、こいつはちっとできすぎたわい。と思ったら、すんでのことに、俺は吹き出すところだったが、そのゴマのハエと今が今まで一緒に酒を飲んでいたと思や、いまいましくもなってきての。あの野郎の手が胴巻きの結び目をほどきにかかりやがると、いきなり逆にひっつかめてひねり上げたと思いね。ゴマのハエのやつめ、驚きやがるめえことか。慌てて振り離そうとするところを、ヤグを頭から追っかぶせての。まんまと俺がその上へ馬乗りになってしまったのよ。するとあの意気地なしめ、無理無体にヤグの下から面だけ外へ出したと思うと、人殺しと、おこっけいが時でも作りやしめえし、奇底な声を立てやがった。てめえが盗みをしておきながら、てめえで人を呼びゃ世話はねえ。当変僕とは初めから知っちゃいるが、さりとは男らしくもねえ野郎だと。俺は急に腹が立ったから、そこにあった枕をひっつかんで、ポカポカその面をぶちのめしたじゃねえか。さあ、その騒ぎが聞こえてえの、隣近所の客も目を覚ましゃ、宿の亭主や奉公人も何事が起こったという顔色で、手食の火を先立ちに、どかどか二階へ上がってきやがった。来てみりゃ、俺の股蔵から、あの野郎がもう固い気になって、面用な面を出して嫌がる始末よ。こりゃ誰が見ても大笑いだ。おい、ご亭主、とんだ飲みにたかられての。人騒がせをしてすまなかった。他の客人にゃ、お前からよく詫びを言っておくんなせ。それっきりよ。もう、あとは訳を話すも話さねえもね。奉公人がすぐにあの野郎をぐるぐる巻きに踏んじばって、まるで生け捕りましたカッパのように、寄ってたかって二階から引きずり下ろしてしまいやがった。さて、その後で山人の亭主が俺の前へ手をついてえの。
いや、どうも、もってのほかの御災なんで、さぞまあ、大驚きでございましたろう。が、おろよ、そのほか別に、ご奮日ものもなかったのは、せめてものお幸せでございます。
おっては、あの野郎も、夜の明け次第、早速、役所へ引き渡すことにいたしますから、どうか、手前どもの届きませんところは、幾重にも、ご勘弁くださいますように。と、何度も頭を下げるから。
なあに、ゴマのハエとも知らねえで、道連れになったのが私の落ち度だ。それを何も、おめえさんが謝んなさることはねえのさ。こりゃ、ほんのわずかばかりだが、世話になった若主たちに、あったけえそばの一杯も振る舞ってやっておくんなせ。と、祝儀をやって返したが、つくづく一人になって考えりゃ、宿場女郎にでも振られやしめえし、いつまでも床によっかかって腕組みをしているのも知恵がねえ。と言って、これから寝られやせず、何かといううちには六つだろうから、こりゃ、いっそ今のうちに、ちっとは道が暗くっても、
早立ちをするのが上分別だと、こう思案が決まったから、早速身支度に取り掛かりの。勘定は帳場で払っていこうと、外の客の邪魔にならねえように、そっとはしご口まで来てみると、下じゃまだ奉公人たちが皆起きていると見えて、何やら話し声も聞こえている。すると、そのうちに、どういうわけか、たびたび、さっきてめえの話したネズミ小僧という名が出るじゃねえか。俺は妙だと思っての。両掛けの氷を下げたまま、はしご口から下を覗いてみると、広い土間の真ん中にゃ、あの越後屋重吉という牧年人が、ハエ尻は柱にくくられながら大あぐらをかいていやがる。その周りにゃ、また若え者が、番頭も一緒に三人ばかり。八軒の明かりに照らされながら腕まくりをしているじゃねえか。中でもその番頭が、片手にそろばんをひっつかみの、やかん頭から湯気を立てて、いまいましそうに何か言うのを聞きゃ。
ほんによ。こんなごまのハエも、今に甲羅を経て見さし。ネズミ小僧なんぞは底の毛の大泥棒になるかもしれねえ。ほんによ。そうなった日にゃ、こいつのおかげで街道筋の旅小屋がみんなのれんに傷がつくわな。そのことを思や、今のうちにぶっ殺した方が人助けよ。
というそばから、じじむさくひげの伸びた孫番天がじろじろごまのハエの面を覗き込んで、
番頭どんともあろうものが、いやはやまたあてごともねえことを言ったものだ。なんでこんな間抜け野郎にネズミ小僧の役が務まるべ。大方ごまのハエも気がつええと言ったら、面を見たばかりでも知れべえわさ。
ちげえねえ。たかだかイタチ小僧ぐらいなところだろう。
こりゃ、火吹岳を獲物にした宿の若え者が言ったことだ。
本によ。そういや、この野猿坊は、人の胴巻きもまだ盗まねえうちに、うぬがふんどしを先へ盗まれそうな面だ。下手な道中稼ぎなんぞするよりゃ、ぼっきれの先へ取り持ちをつけの、子供と一緒に賽銭箱のビタ銭でもくすねていりゃいい。
なあに、それよりゃかかし代わりに、おらが後ろの泡畑へ突っ立っているがよかんべ。
こう皆がなぶり者にすると、あの越後屋十吉目、ちっとの間は悔しそうに目ばかりパチつかせていやがったが、やがて宿の若え者が火吹きだけを顎の下へやって、ぐいと面をもたげさせると、急に巻き舌になりやがって。
いやいやいやい。
こいつらは飛んだやつじゃねえかえ？誰だと思ってたわごとをつきやがる。こう見えても、このお兄さんはな、日本中を股にかけた、ちっとは面の売れているごまのハエだ。譜面木にも程があら。うぬが土白章の分際で、聞いた風なごたくを並べやがる。
これにゃあ皆驚いたのにちげえねえ。実ははしごを折りかけた俺も、あんまりあの野郎の剣幕がご大層なものだから、また中段に足を止めて、もう少し下の成り行きを眺めている気になったのよ。まして人の良さそうな番頭なんぞは、そろばんまで持ち出したのも忘れたように、呆れてあの野郎を見つめやがった。が、気の強えのは孫番天での。こいつだけはまだ髭を撫でながらどこを風が吹くという面で。
何がごまの灰がえらかんべ。三年前の大雄たちに雷獣様を手取りにした横山塾のカンタとはおらがことだ。おらが見もんでえを一つすりゃ、うぬがようなごまの灰は踏み殺されるということを知んねえか。
と、傘にかかって脅したが、ごまのハエのやつはせせら笑って。
へん、苔が66部に立山の話でも聞きやしめし。頭から脅かし送ってたまるもの
かい。これやい。眠気覚ましにはもったいねえが、俺の素性を洗ってやるから、耳の穴をかっぽじって聞きやがれ。
と、声色にしちゃ語呂の悪い短歌を切り出したところは豪勢だがの、面を見りゃ寒いと見えて、水っ鼻が鼻の下に光っている。おまけに、俺の殴ったところが小瓶のハゲから顎へかけて、まるで面が歪んだように腫れ上がっていようというものだ。が、それでも田舎者にゃ、あの野郎のポンポン言うことが、ちっとは効き目があったのだろう。あいつが、おつにそり身になって、ガキの時から悪事を覚えた生きたてを喋っているうちにゃ、雷獣を手取りにしたとかいう、ヒゲのじじむせえ孫番店も、おいおいあのゴマのハエをどつかなくなってきたじゃねえか。それを見ると、あの野郎め、いよいよしゃくんだ顎をフリーの、三人の奴らをねめ回して、
へん、このごっぽにめら、てめえたちを怖がるようなよいよいだとでも思いやがったか？いにゃさ、ただのゴマのハエだと思うと相手が違うぞ。てめえたちも覚えているだろうが、去年の秋の嵐の晩に、この宿の庄屋へ忍び込みの、有金を残らずかっさらったのは、誰でもね、この俺だ。
うぬが？あの、庄屋様へ？
こう言ったのは番頭ばかりじゃねえ。皮膚きだけを持った若え者も、さすがに肝を潰したと見えて、思わず大きな声を出しながら、二足三足後ろへ下がりやがった。
そうよ。そんな仕事に驚くようじゃ、てめえたちはまだ甘え者だ。
こう、よく聞けよ。ついこの銃も、小仏峠で金飛脚が二人殺されたのは誰の仕業だと思いやがる。あの野郎は水っ鼻をすすり込んじゃ、やれ府中で土蔵を破ったの。やれ日野宿で付け火をしたの。やれ厚木街道の山の中で巡礼の女を慰んだの。だんだん途方もねえ悪事を喋り立てたが、妙なことにゃ、それにつれて、番頭はじめ二人の野郎が、いつの間にかあの牧年人へ、陰銀になってきやがった。中でも図体の大きな孫番店が、馬鹿力のありそうな腕を組んで、まじまじあの野郎の面を眺めながら、お前さんという人は、なんたるまた悪党だんべい。と、うなるような声を出したときにゃ、俺はおかしさがこみ上げての、危なく吹き出すところだった。まして、あのゴマのハエが、もう酔いも覚めたのだろう。いかにも寒そうな顔色で、歯の根も合わねえほど震えながら、口先ばかりゃ勢いよく。
なんと、ちっとは性根がついたか。だが俺の貫禄は、まだまだそんなことじゃねえ。
今度江戸をずらかったのは、へそくり金が欲しいばかりに、二人とねえ、おふくろ。俺の手にかけて締め殺した、その化けの皮が剥げたからよ。と、大きな見栄を切ったときにゃ、三人とも、あっと息を引いての。千両役者でも出てきはしめえし、小瓶から腫れ上がったあいつの面を、ありがたそうに見つめやがった。俺はあんまりバカらしいから、もう見ているがものはねえと思って、二三段はしごを折りかけたが、その途端に、番頭の夜間頭め、なんと思いやがったか横手を打って、
や、読めたぞ、読めたぞ。あの、ネズミ小僧というのは、さては、お主のあだ名だな。
と、とんきょうな声を出しやがったから、俺はふとまた気が変わって、
あいつが何と抜かしやがるか、それが聞きたさに、もう一度、薄くれはしごの中段へ足を止めたと思いね。すると、あのごまの生え目、じろりと番頭をにらみながら、
図星を刺されちゃ仕方がねえ。
いかにも、江戸で噂の高えネズミ小僧とは、俺のことだ。と、横柄にせせら笑いやがった。が、そう言うか言わねえうちに、胴部類を一つしたと思うと、二つ三つ続けさまに色気のねえくしゃみをしやがったから、せっかくの睨みも台無しよ。それでも三人の野郎たちは、火事相撲の名乗りでも聞きやしめえし、あの重吉の間抜け野郎を仰ぎ立てねえばかりにして、
おらもそうだろうと思っていた。
三年前の大雄たちに雷獣様を手取りにした横山塾のカンタと言っちゃ泣く子も黙るおらだんべ。
それをおらの前へ出てびくともする様子が見えねえだ。
ちげえねえ。
そういや、どこか目の中にすすどいところがあるようだ。
本人よ。だから俺は初めから、何でもこの人は一発の大泥棒になると言っていたわな。本によ、今夜は工房にも筆の誤り、上手の手からも水が漏るす。もったが、これが漏らねえでみね。二階中の客は裸にされるぜ。と、縄こそ解こうとはしねえけれど、口々にちやほやしやがるのよ。すると、またあのごまの生え目、大方、威張ることじゃねえ。
こう、番頭さん、ネズミ小僧のお宿をしたのは、おめえの家の旦那が運がいいのだ。そういう俺の口を干しちゃ、旅籠や冥利が尽きるだろうぜ。マスでいいから、言語ばかり。酒をつけてくんねえな。
こういう野郎もずうずうしいが、それをまた正直に聞いてやる番頭も間抜けじゃねえか。俺は八軒の明かりの下で、夜間頭の番頭が、あの飲んだくれのごまの生えにマスの酒を飲ませているのを見たら、何もこの山人の奉公人ばかりとは限らねえ。世間の奴らのバカバカしさが、おかしくっておかしくって、こてえられなかった。なぜと言いねえ。同じ悪党とは言いながら、押し込みよりゃかっぱらい。火付けよりゃ巾着切りが、まだしも罪は軽いじゃねえか。それなら世間もそのように、大ぬすっとよりゃ小ぬすっとに憐れみをかけてくれそうなものだ。ところが、人はそうじゃねえ。三下野郎にはむごくっても、金箔付きの悪党にゃ、向こうから頭を下げやがる。ネズミ小僧といや酒も飲ますが、ただのごまの生えといや張り倒すのだ。おもや、俺もぬすっとだったら、こぬすっとにゃなりたくねえ。とまあ、俺は考えたが、さて、いつまでもべんべんとこんな茶番も見ちゃいられねえから、わざと音をさせてはしごを降りの、登り口へ荷物を放り出して、おい、番頭さん、私は早立ちと出かけるから、ちょいと勘定をしておくんなせ。と声をかけると、いや、番頭の夜間頭め、てれまいことか、慌ててますお孫番店に渡しながら、何度も小瓶へ手をやって。これはまた、お早いお立ちで。ええ、何とぞ、お腹立ちになりやせんように。また、先ほどは、ええ、手前どもにもわざわざお心づけをいただきまして。もっとも、いい塩梅に、雪も晴れたようでげすが。などと、わけのわからねえことを並べやがるから、俺は、おかしさもおかしくなって。
今、折り品に小耳に挟んだが、 このゴマのハエは評判のネズミ小僧とかいう野郎だそうだの。
へい、さようだそうで。おい、早くおわらじを持ってきさし。おかさに、おかっぱはここにありと。どうも、大したぬすっとだそうでげすな。へい、ただいまお勘定いたしやす。
番頭のやつは照れ隠しに若え者を叱りながら、そこそこ帳場の格子の中へ入ると、司祭らしくくわえ筆でそろばんをパチパチやり出しやがった。俺はその間にわらじを履いて、さて一服吸いつけたが、見りゃあのゴマのハエはもうおみきが回ったと見えて、小瓶のハゲまで赤くしながら、さすがにちっとは恥ずかしいのか、なるべく俺の方を見ねえように脇目ばかり使っていやがる。そのみすぼらしい様子を見ると、俺は今さらのようにあの野郎がかわいそうにもなってきたから、おい越後屋さん、いやさ十吉さん、つまらねえ冗談は言わねえものだ。おめえがネズミ小僧だなどと言うと、人のいい田舎者は本当にするぜ。それじゃ割が悪かろうが。と、親切づくに言ってやりゃ。あのアホーの豪天城め。まだ芝居がしたりねえのか。
なんだと？
俺がネズミ小僧じゃねえ？とんだお前は物知りだの。こう、旦那旦那と立てていりゃ。
これさ。そんな短歌が切りたけりゃ、ここにいる孫や若い衆が、ちょうどおめえにゃいい相手だ。
だが、それもさっきからじゃ、もう大抵切り飽きたろう。第一、おめえが紛れもねえ日本一の大泥棒なら、何も好き好んでベラベラと、ためにもならねえ旧悪を並べ立てるはずがねえわな。これさ、まあ黙って聞きねえということに。そりゃおめえが何でもかでもネズミ小僧だと強情を張りゃ、役人はじめ真実おめえがネズミ小僧だと思うかもしれねえ。なあ、その時にゃ軽くて獄門、重くて貼り付けは逃れねえぜ。それでもおめえはネズミ小僧かと言われたらどうする気だ。とこう一本突っ込むと、あの育児なしめ、みるみるうちに唇の色まで変えやがって。
へい、なんとも申し訳はござりやせん。実はネズミ小僧でもなんでもねえ、ただのゴマのハエでござりやす。
そうだろう。そうなくっちゃならねえはずだ。
だが、火付けや押し込みまで散々したというからにゃ、おめえもいい悪党だ。どうせ傘の台は飛ぶだろうぜ。と、かまちでキセルをはたきながら、大真面目に俺が冷やかすと、あいつは酔いも冷めたと見えて、また水っぱなをすすり込みの、泣かねえばかりの声を出して、
なに、あれもみんな嘘でござりやす。わしは旦那に申し上げた通り、越後屋十吉という小間物とせいで、年にきっと一二度はこの街道を上り下りしやすから、よかれあしかれいろいろな噂を知っておりやすので、つい口から出まかせに、何でもかでもボンポンと。
おいおい、おめえは今、ごまのハエだと言ったじゃねえか。
ごまのハエが小間物を売るとは、ご入国以来聞かねえことだの。
いえ、人様のものに手をかけたのは今夜がまだ初めてでござりやす。この秋女房に逃げられやして、それから引き続き、ふてまわりなことばかりおうござりやしたから、ひんすりゃどんすると申す通り、ふとした一時の出来心から、とんだ失礼な真似をいたしやした。
俺はいくらトンチキでも
とにかくゴマのハエだとは思っていたから、こういう話を聞かされた時には、キセルへタバコを詰めかけたまま、呆れて物も言えなかった。が、俺は呆れただけだったが、孫番店と若え者とは腹を立てたの立てねえのじゃねえ。俺が止めようと思ううちに、いきなりあの野郎を引きずり倒しいの。
うぬ、よくも人をバカにしやがったな。
その方下駄を張りのめしてくれべ。と、わめき立てる声の下から、皮膚きだけが飛ぶ、マスが降るよ。かわいそうに、越後屋重吉は、あんなに横面を晴らした上、頭までこぶだらけになりやがった。
三。
話というのはこれっきりよ。
色の浅黒い小太りに太った男は、こう一部始終を語り終えると、今まで観客されていた禅の上の直を取り上げた。向こうに見える唐津様の生子壁には、いつか入り日の光がささなくなって、掘り割りに臨んだ一株の早薙にも、そろそろ母色が濃くなってきた。と思うと、三円山増上寺の鐘の音が、静かに潮の匂いのする欄外の空気をゆすりながら、今更のように、暦の秋を二人の客の胸に染み渡らせた。風に動いているイヨスダレ。お浜御殿の森のカラスの声。それから二人の間にある廃線の水の冷たい光。女中の運ぶ食材の火が赤く穂先をなびかせながら、はしご段の下から現れるのも、もう、ほどがないのにそう言いあるまい。小弁慶の一重を着た男は、相手が直を取り上げたのを見ると、早速、とっくりの尻を押さえながら、
いやはや、とんでもねえたわけがあるものだ。日本の盗っ人の守り本尊、わっちのひいきのネズミ小僧を、なんだと思っていやがる。親分なら知らねえこと。わっちだったら、その野郎をきっと張り倒して癒したぜ。
何もそれほどに業を煮やすことはねえ。あんな間抜けな野郎でも、ネズミ小僧と名乗ったばかりに大きな面ができたことを思や。ネズミ小僧もさぞ本望だろう。
だっとっておめえさん。そんな駆け出しのゴマのハエに、ネズミ小僧の名を語られちゃ。
彫り物のある小柄な男は、まだ言い争いたい景色を見せたが、色の浅黒い、当山の斑点を羽織った男は、悠々と微笑を含みながら、
はて、この俺が言うのだから、本望にちげえねえじゃねえか。
てめえにゃまだ明かさなかったが、三年前にネズミ小僧と江戸で噂が高かったのは。
というと、直を控えたまま、鋭くあたりへ目を配って。
この泉屋の次郎吉のことだ。
大正八年12月。